吹雪純さんっているじゃないですか、彼女なんかすぐね長文のメールをくれてね、これ本当もっと早く書け、なんで早くやらなかったのって。
どの辺面白いとおっしゃったんですか。
いや全部が面白いって言ってね、彼女は、まあ、見れば分かるんですけれどね、あの人長いんですよねそれが。でいろんなね、いろんなことを書いてあるから分かんなくなっちゃう、ね。あの人面白い人なんだもん。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は川出書房新社から出版された書籍、体験的女優論について鈴木さんが受けたインタビューの模様をお送りします。体験的女優論は日刊現代に毎週掲載された連載を書籍化したもので、梶芽衣子、大原麗子、吹雪純など鈴木さんが魅了された女優たち50人以上について、その出演作とともに熱く語っています。このインタビューの模様は11月23日付の中日新聞朝刊内にて掲載されました。インタビューアーは中日新聞社編集局文化芸能部記者の花井美奈子さんです。
これ出てくる女優さん選ばれたのは鈴木さんの印象に残る、
あ、これね、
はい、
本当なんていうかな、やっぱりすごく好きだった女優さんの、はい、その順番でいけばいいんだけれど、そういうわけでもないんですよね。その時々で思いついた人ですよね。だから最初はね、まあ、そんなつもりじゃなく、その金沢さんという人が僕に聞いてくれてね、
はい、
そうすると、まあ、子供の頃好きだった女優さんということで名古屋編っていうのをねやってくれてますけれど、そしたら当然名古屋の女優さんにね、あの話は行っちゃって、
はいはい、
そんな感じですよね。
うん、
とはいえ最初の頃はね、やっぱり自分が好きだった女優さんの話が多いですね。だからいろんな人に指摘されたのが、あの梶芽子さん、あの賞はね、あのかなり、あのなんだね、
読み応えありますよね、
うん、
読み応えがある
っていうだし、いかにファンだったかが分かるって言われて、エピソードもあるんでしょうね。何しろあれですから、まあ日活時代から僕あの人好きで、でまあ昔あの日活のデビューの頃ね、太田雅子っていうな本名でやってて、これでまあね、そっからあの名前梶芽衣子っていう名前になって、これ確か名前つけたのは牧野正弘っていう人ですよね。これでそっからね、なんかそこら辺からちょっと面白かったんでね、これでまあ僕その中にも書いてるやつエピソード言うと、一番ねエピソードかもしれないけれど、まあ盲腸が破裂して、なんか長期の入院、そしたら、ね、全くね微熱が続いて熱が下がらない、でそんな時にね、僕ねなんだどうしたんだろうと思って、で気が付いたらね、その時点でもう1ヶ月以上経っちゃってるんですよ。それでね、ね、その彼女のファンだったから、この「サソリ」っていう映画、それをやってるってことを知ってたもんだから、ね、まあないね、医者に内緒で、まあ、見に行こうかなと思って、
はいはい、
でタクシーでねあの丸の内の東映っていうところへ駆けつけて、でそこで、まあ、映画を見たんですけれど、本当に面白かったんですよ。この「サソリ」っていう映画は伊藤俊也っていう人の、まあね、あのデビュー作なんですけれど、ところがね、面白かったのはいいけれど、立ち上がって帰ろうとしたらフラフラしなっちゃって何しろ1ヶ月以上ベッドに寝てたわけだから、で熱もあったんでしょう。そしたらみんなが騒ぎ始めてね、救急車呼べたなんて言い出して、そしたら誰かがね、ある人が、いやタクシーなんかこういう時には早いからって言って、俺でタクシーに乗って病院へ帰る、
はい、
あれは忘れないエピソードですよね。俺でね、えその後そこまで、ね、入れたと思うんですけれど、次の日の朝夜大変ですよね。要するにまた高熱を発して、
はい、
これでねまあ医者たちがね、みんなでなんか急にね、集まってね、 相談してるんですよね、この高熱の理由がわからない、
うん、
で映画見に行ったって言えないんですよ
そうですね
でもね、これが実を言うと功を奏するんですよね、うん、でどういうことかっつったら、まああれなんて言うんでしたっけ、ひどい時にもっとすごいことをやっちゃうことを、何でしたっけね、なんか言葉ありますよね、今思い出せないけど、うんうん、だからその映画を見に行くっていう暴挙、うんうん、これがね、まあ、皆さんにお勧めするわけじゃないけれど、
はい、
いい結果をもたらしてこれで熱がね一気に下がるんですよ、
うん、
これで医者たちもね、なんで下がったんだって大騒ぎしてるしね、何にも言えなくて
じゃあ全然そのまんまで来ちゃったの、
何が
退院まで、
だから退院まではそうだよね、でもそれを、ね、どっちの話をしなきゃいけないのかってなんだけれど、やっぱり梶芽子の映画が面白かったっていうのがもしかしたら一番大きなね、
荒良治、
荒良治か、荒良治が役に立つ時あるんですよね、
まあ、ファンでいらしたっていうのもあるでしょうね、
だからそれが大きいですよね、で何しろデビューからずっと見てたから、まあ僕らの世代なのか僕の個性なのか、まあ映画をね、もう小学校の時からずっと見てた、だからまあ僕はね、ご承知のように名古屋で、そうするとね、僕の実家の真ん前にね、歩いて3分のところに映画館があって、昔はね黒川のね、はい、あそこの日劇っていうのがあって、黒川日劇ってそこでね、映画をねやるんですけれど、日活と大映、
うんうん、
これをね最初の3日間は土曜日から始めて、土日月が、うん、僕の記憶だとね、日活か、ね、大映をやるんですよ、
うんうんうん、
そうすると大映っていうのはね、座頭市とかね、
はいはい、
眠り京四郎とかね、
うんうんうん、
これでまあ僕らはそれが大好きで、そしたら月日土日月でしょ、火曜日から今度日活になる1週間にね、うんうん、2つの会社の映画を見ることができるん で、それで言うとね、まあ、当時週代わりで週に2本だから、
うんうんうんうん、
そこだけで僕ね多分ね年間100本ぐらい見せたんですよ ね、
そ, うですよね、
うん、でそれとも同時に古い映画が好きになって、
うん、
そうね、滋賀東映っていうのが昔あって、
はい、
で名前は東映なんだけど別に東映の映画やってるわけじゃなくて、
うん、
古い映画をよくやっててね、
うん、
そこへはねよく見に行ったんですね、いまだにも忘れないのはね、入場料50円、
へ
え、小学校の時そうでしたね、
本当ですか、割と何でもご覧になったって書いてありますもんね、
何でも見ましたよ、
うん、
でまあそれはね入れといたんですけれど、親父が日本映画が大好き で、うんうんうん、でお袋が洋画、
うんうん、
だからそれで言うとね、まあ、今回はこの邦画にするんで、まあ、そっちしかやってないですけれど、実は同じぐらい、
うん、
洋画も見てたんですよね、
うんうんうん、
で本当はねこの金沢さんという人にね、
はい、
これ日本編終わったら洋画編やりましょうよって言って、うんうん、で彼はねそうですねいいですねって言いながら、
うんうん、
全然やってくんないんで、ね、あれね日本映画が好きなんですよ多分、
あ、
まあそれはいいんですけれど、う
ん、でもきっかけはその金沢さんの発案でってことですか、いや
これは今回はね、
はい、
まああれ僕どこまで喋ったか、あ正確に喋ってないですよね、
ええ、やってるっておっしゃってぐらいです、
実はね、
はい、
僕、まあ、ここ恵比寿なんですけれど、今の中目黒に、お風呂屋さんがあるんですよ、銭湯、ちょっとねいいお風呂屋さんがあるんですよ、
うん、
そこでねある女性と知り合いになったんですよ、
はい、
でその女性がね、日刊現代の記者だったんです、
あそうなんですか、
これで飯出してきてね、鈴木さんですよねって言って、で、まあ、男女僕は男で無関係、
そうそうお風呂屋さんで女性と知り合
う、中に入ったら別れなきゃいけないんだけれど
そうですよ、ね、
これやってたらね2度3度、なんか会っちゃったんですよ、
へ
え、そうこうするうちにその彼女がね、鈴木さんの仕事頼みたいんですけれどって言ってね、入り口で例えば立ち話しかしてないんだけれど、それでね、まあ、彼女がね、ちょっとデスクも連れてってちょっと相談したいんでって、で何なのって言ったら、いや連載をお願いしたいって、
ん
え何をって映画のって、で僕の本をね結構読んでくれててね、 それで、まあ、この女優っていうのを決めたのはその彼女なんですよ。
ああ、そうなんですか、うん、へえ。
お名前が
岩渕さん。
岩渕さんだよね。下の名前は
恵子さん。岩渕さんとしか、恵子さん
です
ね。
これでその、なんていうのかな、あの彼女ありきで始まった企画。
そうなんです
か。そうなんですよ。そしたらその彼女がね、まあ、日本テレビのね、まあ、これ有名な人なんですけど、吉川っていうプロデューサーがかつていたっていうのが、これで日テレのねバラエティーの、まあ、いろんなね作品を作った人 で、うん、でその人とも友達でね、だからそういう人間関係の中で出てきた、
はい、
うん、これで、まあ、背景の方の話をじゃ若干するとね、
はい、
まあ、こんなこと言うと自慢話っていうのか、あの威張るみたいなんですけれど、ちょっとやってみたらね、なんていうんですか、評判良かったんですよね。でなんでいいかっていう理由があるんですけれどね、要するに日刊現代っていう新聞は、まあ、なんとなく僕分かってたんですけれど、疲れたサラリーマンのための新聞で、おのずとね、その年齢層がね、まあ、なんて言うんだろう、70歳前後、
うん、
そう、まあ、僕も70過ぎてるんで、そう、なんて言うんだ、ね、その僕が見てきた映画はうちの読者にぴったり、
うん、
っていうんで、まあ、そこのデスクの方がね、デスクの方の米田さん、
うん、
それでその人がね、いやー、おかげさまでね、いろんな方の評判がいいと、
うんうん、
だからもうぜひねって言われててね、でこれ、いや、というのは始まってね、しばらく経っていつまで続けるんだろうと思ってたらうん、うん、その米田さんがね、いや鈴木さんが嫌だって言うまでずっとやってくださいよって言われてそれでやったっていうのがあるんですよね。でもまあそういうことで言うと、なんていうのかな、その矢渕さんっていうのでとお風呂屋さんでそうやって出会ったのが大きいし、そしてその米田さんがね、また芸能担当の方だから、
うんうん
う
ん、
やっぱりこういうね、うんうん、詳しくて、
うんうん、
それでね、やるみたいなことが始まったんですよね、
うんうんうん、
で やってた中でも、まあ、おかげさまで人気があったんで、
うんうん、
それでねもう100何回やったんですよね。
うんうん、
でまあ一応僕もちょっと映画の仕事があったんで、
はいはい、
その時はちょっと休みたいって言うんで、
うんうんうんうん、
これで休んだ後再開しようって言ってたんですけれど、その間に他の連載が始まっちゃってね、
うん、
その米田さんがちょっとその方のやつが終わるってからにしてあなたやってくれって言ってたんじゃないっていう話なんだけどでもまあ僕の方も疲れてたから、
うんうん、
まあ、しばらく。でもまあこれやってみての僕の自分の感想、
はい、
毎週なんですよこれ。
ああ、なかなかですね。
もう大変でした。
うん、
ね、だからついでだから僕ちょっと今思いついたから見ちゃいますね。僕ねこんなの作ったんですよ。こんなのっていうのはね、例えばですね、これね、あ、それのリンゴたちなんかこういうねメモを作るんですよ。
ああ、へえ、
ね、これね結構だから僕自分がね、これもそうなんだけれど、でこういうの作っといて喋ってたんですよね。これ初めてだよね、
うん、
どこにも出してないんで。
へえ、
フォーチュンスケッチブックはこれだとかね。
あ、
裏紙にねこうやってね、もう自分が喋ることをね、
うんうん、
まあ大体決めといて、
うんうんうんうん、
ね、今村翔平さんなんかもね、
ああ本当ですね、
うん、これ結構資料価値があるよね、
うんうん、
なんつって
うん、うん、
僕にとっては楽しかったですね。
あ、そうね、うん、お好きな映画の、
そう、映画でしかも女優さん、
うんうん、
まあ、映画ってやっぱりね、男優もさることながら女優さんの占めるそのあれって大きいんですよね、
うん、
でやっていく中でね、なんて言うんだろう、ちょうど僕ね、君たちはどう生きるかって映画をやってて、
はい、
もうそう映画やってる時に、まあ、この連載のために時間を割くのはいかがなものかっていうのもあったんだけれど、なんて言うんだろう、その当時の映画をね再建すると、まあ、テレビドラマもそうなんですけれど、すごい出来がいいですよね。これはびっくりしたですね。
うんうん、
まあ、なんとなく分かってたんだけれど、改めて見ることによって、今に通用するっていうのが今のものより圧倒的に面白い、もうそう映画に関して言うと60年から70年、これでテレビで言うと70、80年から90年かな、そこら辺がそれぞれの全盛期、そういう僕なんかはそういうねテレビとか映画をこうやってずっと見てきた、でその中で、まあ、それを演じた女性女優たち、そういうことがあったような気がしますね。いやでも本当に面白かったですね。だからまあ僕ね実を言うと、ね、本来の仕事もやんなきゃいけないんでそれで言うと何て言うんだろう、その本来の仕事をやるね妨げになるんじゃないかって不安だったんだけれど、実を言うとこの映画を見ることによってね励まされてたんですよね。
ああなるほど、
だから皆さんと宮崎駿とね、いろんな話をする時にも、いや最近こういう映画見たんだけれどって言って連載してることは内緒にしてで昔こういうのがあったんですよって言ってね、随分いろんな話もできたしね、いやだからなんていうのかな、まあ、おかげさまで君たちはどう生きるかってきっとしたんですけれどね、その影の功労者っていうのはこの連載だったんじゃないかなって自分にとって都合のいいこと言ってるんだけど、
励みになったっていうのはどういう意味ですか。励みになったっていうのは、
いやこういうのに負けない作品作んなきゃって気になるんだよ ね、 それで自分がね背筋がピンとしたんですよ。そういうのはありましたね。だからここにあれって堀田さんの言葉だっけ、これ
そうです、後書きね、
後書きにね堀田芳恵さんの言葉を何だっけ、
いや感動しました、残りの人生大事にっていうおっしゃって、
ほんでそのねあの娘さんにねこの本をお送りしたら、この私の父の言葉どこに書いてありましたって質問されてね、覚えてないですこれでいろんな本を調べてみたんだけれど見つかんないのよ、だからねえ、いたずらに長生きするだけが勇者ではないみたいなこと書いてあるわけでしょ、あれすごいよね、あの絶対自分では出てこないもん、あんな言葉
じゃあどっかにあるんだと思う、
だからどっかに あったんですけどね、まあ今探してる最中なんですけれど、
その女優を論じてきてそこに行き着くっていうのはどういうあれだったのかなと思いました。
え何だったんだろう、ちょっとすいませんけどいやいやいや
ここですね、
そうなんですよ、これね、はい、ページの完成で、ね、短く書かなきゃいけないって大変だったんですよこれ、生き延びることだけが勇者ではない、そうですね、いやだからあのこの本をやってね、まあ、ある充実した時間をねなんだ過ごすことができたんでね、それで言うとまあね、とはいえ76だからあとね、まあ、数えられる年齢になってきたでしょ、そうしたらね残り少ない人生大事にしてやるべきこともねちゃんとやろうかなってそんな風にね思わされたんですよね、あれは自分でそう思ったね、
だからこの女優さんたちの力でもあるのかなという、
いやそうですよ ね、 ね本当に、なんか、だって半端じゃないもんこの人たち、でまあほとんどねお目にかかったことはないんだけれど、とはいえ、ねえ、だからそのさっきのね風吹淳さんの一言、もっと早くこの本に出会いたかったっていうのはねそうすれば私ももう少しマシな女優になれたみたいなことが書いてあるわけですよ、いやそれは嬉しく最高の褒め言葉でしたよね、嬉しかった、
なんかこう客観的に見られてご自身のこの好きな傾向とかそういうのあるんですか、
女優さんの、本当に言うとね、そんなにいろんな女優さん好きなわけじゃないじゃないですか、だから最初のうちは好きな女優さんなんだけれど、途中からねそうじゃない人も混ぜてくるようになるんですよだけれどまあどっちかというと男勝りの、ね、野性味ある女性、まあ、それはまあもともと好きだったんですよね、いやだから酒井和歌子さんのところで僕ねそれを指摘したような気がするんだけれど、あの人なんかも東方のねお嬢さん女優が ね、テレビを舞台をテレビに映して熊代辰巳と組んだ時はね、すごい女優になってるわけですよ。だからまあね、いわゆる人気女優じゃなくなるんだけれど、充実した、ね、人生を送る、そういうのは見ててちょっと感動しましたよね。まあ、僕はあの坂井和歌子さんというのはちょうど僕がね大学1年の時に出てきた女優さんで、すごい好きだったんですよね。本当にね、だから会社じゃないな、東京来た時にね、あ、僕大学入ったでしょ、俺でね、まあガイダンスってあるじゃないですか、
はいはい、
そしたら初めて喋った女性がね、なんかどうした
ないどうぞ
ね、あの隣に来たでしょ、
はい、
そしたらその人がなんか可愛かったんですよ、
うん、
それでついね名前を聞いたんですね、
はい、
そしたら酒井ですって言われたんですよ、
はい、
でファンだったでしょ、
ええ、
酒井和歌子切ったらね、和歌のって言われたの、本当だろ、
神田ます好きになっちゃ
う、神田のね、神谷さんの娘さんだったけど、
へ、
なんかよく覚えてるな、ね、何覚えてた、
覚えてた、絶対このエピソードだと思って
え、それは何でしたっけ、島根かなんかの方出てきますよね、
話あれはまた、ね、
また違う人なんですけ
ど、あれはやめちゃうって言ってね
いっぱい、
そうですね、
いっぱいってないよ、
まあ、からやめから
あれはね松江、
ああ松江の方、うん、
あの島根の方は松江でねラフカリオハン、
ああ、いや、そうですね、うん、
あの人がね下宿してた、ね、
うんうん、
ところの娘さんが、うん、代々、
はい、
女の子が生まれるとあやめっていう名前なんですよ。
へ、
でおばあちゃんもあやめ、お母さんもあやめっていうね、で本人もあやめ、なんかすごい覚えてますね、それは。今出てきたね、よく名前間違いなくてよかった
体験的女優論についてのインタビューの模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。